騎士編纂だより、我が町歴史散歩ナンバー172、池田の植木業果樹と苗木。池田周辺のブランド。北摂地域では池田の盆栽や木部のボタンが有名です。しかし他にも江戸から明治時代にかけてこの地域でブランド化した果樹、苗木があります。池田苗は細川で産出する苗木のブランド名です。また、池田荷物もありました。この地域の米、酒、鉱物、ただの銀、銅のほか、4月から9月は果物類が中心で、毎日大阪天満方面に出荷されたといいます。この果樹は池田村で産出したものです。池田村の果樹栽培。池田村の古文書に元禄13年1700年と天保13年1842年に果樹畑を調査した帳面が残っています。これを比較すると畑地の面積はどちらも8丁3反7瀬余り。栽培する果物も元禄にはみかん、柿、すもも、梅、びわ、夏目、あんず、りんごがあり、天保年間に栗が加わるだけです。このように17世紀の末には、果樹畑の面積、栽培種ともに開発は限界に来ているようです。しかし、経営のあり方は大きく変化しています。元禄の段階では、20人が畑地を所有しています。帳面には、畑地の所有者ごとに記載されています。ところが、天保頃には、畑地の所有者が増加しています。そのため、帳面の記載方法も、畑一筆ごとに人名と果樹の種類を記載するように変化しています。天保頃には、おそらく、畑地と果樹を所有する人と、実際に果樹の世話や収穫を行う人は、分離していたのではないでしょうか。池田村の住人が所有権を持つ果樹園を、近隣の農家が経営し、何らかの形で利益を分配していたと考えられます。細川の苗木栽培。細川では、接ぎ木による植木、苗木栽培が始まりました。元禄14年、1701年刊行の鉄洋軍団や幕末の公益国産公には、果樹の解説や細川の植木について紹介しています。そうした書物などによると、細郷谷、細川の住民が木を陶節の術、継ぎ木の技術を習得し、樹木、植木を育て、大阪天満の植木屋に出荷すると記されています。継ぎ木による植木栽培は、近隣の鴨村、川西市や山本村、宝塚市でも見られました。東山垣には、扁平な大和垣、御所垣と細長い形の久保垣があり、どちらも大ぶりの実がなります。また、商品としての柿は渋垣、柿渋の原料にせよ、甘柿にせよ、大ぶりの柿の実を作るには、継ぎ木栽培が必須だったとのことです。柿の棒栗は、不塩村産の大ぶりの栗です。なお、栗の用途として、材木を取る場合は、実をまけばよいのですが、栗の実を収穫するなら、継ぎ木栽培でなければならなかったようです。このほか、北摂では商品作物用の苗木を栽培し、各地に出荷しています。幕末頃の北摂の果物植木として、みかん、楮、梅が上がっていますが、これは苗木と考えられます。紀州ではみかんの産地は苗木を栽培せず、摂津の東の村、伊丹市から取り寄せています。梅干しの原料となる梅の苗木も東の村から取り寄せています。北摂ではみかんの苗木も継ぎ木で育てました。梅の用途は観賞用と梅干し用があり、観賞用の梅は木部で植木を育て全国に出荷しました。この苗木も継ぎ木で育てたものです。また、和紙の原料となる楮も優良な苗木が選ばれました。木部では赤楮、黒楮、真楮、高楮といった 様々な楮の苗木を作り、九州、中国、四国地方に出荷しました。このように、接ぎ木の技術によって、池田、細川など北摂地域は、果実、苗木におけるブランド化に成功したのです。獅子編纂委員会委員、野高博之。問い合わせ、歴史民俗資料館。電話、751-3019。時の輝き、歴史民俗資料館企画展。池田文化と詩歌、その作品と人。歴史民俗資料館では、池田の文化について、詩歌に着目した企画展を開催しています。同展示の見どころを紹介します。池田の文化における詩歌の位置づけ。池田は古くから交通の要衝として栄え、北摂地域の経済の中心地として発展しました。その繁栄に惹かれ、この地には画家で俳人の松村月経など、多くの文人墨客が訪れました。また、池田の人々は来訪した当時一流の文人との交流を通して、自ら絵画、詩歌などの作品を数多く生み出すなど、文化活動を盛んに繰り広げていきました。池田文化とも言うべきこの盛り上がりは、室町時代後半に芽生え、江戸時代に発展し、明治時代以降も続いていきました。中でも詩歌については、和歌、連歌、俳諧、近代俳句など多彩な作品が残されています。池田の俳諧、池田の三俳人。まずは江戸時代の池田の俳諧ですが、月経が池田で暮らした天明年間、1781年から1789年は月経の死、与謝蕪村の影響下にありました。その流れを受け、文化年間、1804年から1818年には、俳人の井上智春、1780年頃から1821年、松下一仙、1794年から1830年、坂上五郎、不肖から1834年の3人が活躍しました。彼らは池田の商家の主人であり、大阪の俳壇で名を馳せた俳人、江守月居、蕪村門下、1756年から1824年に師事しています。彼らは、晩夏人名録、晩夏人名録周囲という有数の俳人を肖像画入りで紹介した書物に載るほどの実力者でした。三人が池田文化に残した功績は大きく、その一つに、智春の編集による五光記覧の発行があります。これは、さつき山など池田の名所旧跡を読んだ句や歌、漢詩をまとめたものです。紀貫之や牡丹花鍾白といった古の歌人や連歌詩をはじめ、月経や月居、また智春や五郎ら池田の人の作品が載りました。近代俳句と池田。池田に暮らす人々は明治の変革を経て黙作を重ね、句会を開くといった活動を続けました。同じ頃、俳句の世界にも変革が起こり、その中心にいた一人が正岡子規です。池田では子規門下で大阪で活躍した青木月斗、1879年から1949年や芦田秋霜、1883年から1966年に師事した人たちがいました。例えば、池田に暮らし、戦後、廃止、早春を復刊させた神田南畝、1892年から1983年や池田、内田町、現大和町に生まれ、戦後に廃止、家計を創刊した藤田露光、1903年から1986年です。南畝と露光は昭和32年、1957年の池田市俳人連盟の創立にも関わりました。また、近現代俳句を代表する俳人、日野宗城、1901年から1956年は、 池田が終焉の地になりました。廃止、帰還を創刊し、昭和初期に広がった俳句の革新運動である新興俳句運動を主導した人物です。ただ、戦後は体調を崩し、仕事も辞め、池田中野島町、現石橋一丁目に転居しました。新居の光さす自室を日光僧者と名付け、ずっと寝たきりの体ながら、それまでの新興俳句とは違う、温かく慈しみを持った穏やかな作品を生み出しました。その頃、廃止・清源を創刊・主催し、最後まで句作を続けました。今回ご紹介した内容は、多彩な池田文化の一部分でしかありません。展示から豊かな池田文化を覗いていただければと思います。ミュージアムコーナーに展示案内を掲載しています。合わせてご確認ください。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 751-3019